知識や分別のある大人たちが言葉巧みに主を賛美する。メロディーに乗せて、そして抑揚をつけて神様を賛美することも素晴らしいんですけれども、幼子や血の身子たちの口を通して主は誉れを打ち立てられる。よくよく考えてみるとなかなか印象的な箇所です。未熟な子供たちによって、しかもまだ子供、言葉のおぼつかない、まだママしか言えないような血の身子たち、幼子や血の身子たちの口を通して主が称えられると聖書は言っています。一点の曇りもなく創造主なる神様を賛美することは素晴らしいことです。礼拝に来る前に私たちの心はいろんな思いがあり、不安な思いがあったりとか心配事があったりとか、そういうことを一度置いて一点の曇りもなく神様を賛美したいと思うのですけれども、なかなかそれができないでいる。やがて子供も大人になるにつれ、いろんな知識や経験が積んでくると疑いも強まり、まあ形だけの賛美を歌うことが増えてきますが、でも子供たちの賛美、子供たちはいつも全力です。本当に子供の賛美で励まされるんです。ああどこからこんな力が出るんだろうと、もう体全体を使って神様を賛美する。そう考えていると神様を称えることは知識ではないんだなって改めて思います。いろんなことを知っている、聖書にはこんなことが書いてあって、あんなことが書いてあって、そうではない。幼子や血の身子の中に見られる純真無垢な心こそ神様の誉れになる。改めてそのことに私たちは教えられるわけです。十字架にかかる1週間ほど前、今日のこのマタイの福音書の箇所は、先ほどちょっとスライドが間違ってて申し訳ありませんでした。マタイの福音書の21章、15節から17節なんですが、この箇所は十字架にかかる1週間ほど前、イエス様がエルサレムに入られた時、人々はもう熱烈歓迎をするわけです。白の歯をですね、こう道に敷いてダビデの子にホサナホサナと叫びながらイエス様を迎え入れた、印象的な箇所です。これなんでこう迎え入れたかというとですね、イスラエルの王が、これから王となられる方がエルサレムに入っていたということをですね、みんなが歓迎したからなわけです。ダビデのことは旧約聖書に予言された救い主を意味する表現の一つ、ダビデの家系から王が誕生するっていう言葉をみんな知っていましたから、救い主を意味する言葉の一つなわけです。そして後半にあるホサナは、今救ってください、救い主を、私を今救ってください、それがダビデの子ホサナという意味なわけです。瞬く間にこのニュースは都中に広まりました。噂の預言者、ナザレのイエスがこのエルサレムにやってきた。もうその噂はですね、瞬く間に広がり、今のような SNS がない時代でしたけれども、イエス様って誰なのか、イエス様って何者なのかと、そこら中で議論が始まるようになります。ある人はダビデの子だと、ある人は救い主だと本気で信じている、でもある人は疑っている。いやそんなはずがない、キリストのはずがない、だって彼はナザレ人だから。群衆の中にはイエス様の出身がナザレであることを 突き止めた人もいました。本当は出身はナザレじゃないんですけど、あの下の脚注に書きましたけども、まあ、人々にはそれが伏せられていたのでナザレ人だと言われ続けたわけですね。でも子供のロバ、コロバに乗ってエルサレムに入る姿はまさに予言されたイスラエルの王のようです。これはゼカリア書の9章の9節にある言葉。聖書を知っているユダヤ人であればまさにイスラエルの王がこのエルサレムに入ってきた、その言葉が成就されたように思ったと思います。一方では群衆たちもダビデのことを称える人がいて、もう一方では疑いを強める人たちもいる。今の人間と変わらないですよね。信じる人もいれば疑う人もいる。あの人はイエス様のことをキリストだと思う人もいれば、そうじゃない、本物じゃないと信じない人もいる。そんな中でイエス様は神殿内で商売をする人たちを追い出し、売り物の台や腰掛けを倒すなど、まあ、この出来事もありましたが、かなり気性の激しい一面が客観的に見えるわけです。俺たちの王様、私たちの考える救い主はもっと穏やかな人のはず、こんなに暴れたり神殿を3日で建て直すというふうに言ったり、そんなはずがない。でもその後にはそうかと思えば、目の見えない人や足の不自由な人たちを許される心優しい一面もある。結局情報があまりにも多すぎて頭がついていかなくなるんです。ダビデの子ホサナというふうに呼んだり、あるいは疑ったり、あるいはイエス様の気性の激しい面が見えたり、あるいはとっても心優しい面が見えたり、だから大人の人たちはみんな頭がぐるぐる回りながら、この人は一体何者なんだろうか、信じる決め手がない、相当に混乱したことだろうと思うのです。しかし今日の本題は、子供たちはそんなこともお構いなしなわけです。見て聞いて感じるままにイエス様のダビデの子ホサナと叫び始める。単純明快ですよね。本当に自分の目で見て自分で聞いて感じるままにイエス様を称えるんですよ。でこのことに腹を立てたのが当時の宗教者である祭司長や律法学者たち。いろんな情報が入って、なんだかこの人の素性がよくわからない、この人は本物なんだろうか、いや偽物じゃなんだろうか、あだのこうだのぐるぐる大人たちが考えている間に、まるで子供たちが扇動的にダビデの子ホサナというふうに叫んでいることに腹を立てた。まだ結論をつけるの早い、事情もわからない、まだイエス様の正体もわからないのに、子供たちがダビデのことを称え始めたことに怒り出したわけです。しかもその怒り出した怒りの矛先は子供たちにではなくイエス様に対してです。あんたは子供たちが何と言ってるか聞いてるのか。イエス様にそのように食ってかかる。まあ子供を叱ってやめさせようとすれば彼らは余計に反発することが予想されますし、他にも大人の事情があるのでしょう。だからイエス様に怒りの矛先が向けられます。しかしイエス様は詩篇を引用して 反論します。それが幼子たち忍び子たちの口を通して主は誉れを打ち立てられるという言葉です。まさにこの時この御言葉が実現したのです。本来ならこの言葉を聞いてみんなが神様を称えることができたら素晴らしいことでした。ああこの御言葉の通りに神様は子供たちに賛美を口に賛美を与え、この目の前にいるイエス様こそ本当の神である、王の王である、主の主である方であるとみんなが思えたら、それは素晴らしいことだったわけです。さてこの場面では三者三様の意見を持つ大人たち、それとは別にイエス様をダビデの子キリストと称える子供たちの姿があります。十字架にかかる1週間前と先ほどちらっと言いましたが、シュロの歯を引いてダビデの子をホサナと叫んだ大人たち大勢いましたよ。この大勢いたこの大人たちの中には1週間もしないうちにイエス様を十字架にかけることに賛成した人たちがいました。たったの1週間で人の評価が変わってしまう。状況を敏感に察知する大人たちの評価はいつも上昇的です。世間の評判が上がるとイエス様も称えられるし、逆に世間の評判が下がると称えられなくなる。もし今の時代にイエス様がおられたら、どんなにかその評価が上がったり下がったりが繰り返されることでしょうね。このイエス様を歓迎した人たちも同じだったのです。1週間前には私たちの前にイスラエルの王が来たと言ってですね、熱烈歓迎していたのに、やや1週間もしないうちに今度はイエス様を十字架にかけると叫び出す。とても恐ろしいなと思うんです。でも子供たちは違うんです。大人たちはそのように評価がこう変わるんですけれども、思ったことを瞬時に行動に移す彼らはイエス様を自分の救い主だとみなし、ダビデの子ホサナと称え始めるのです。それは大人から見れば実に短絡的、すごく単純というふうに思われるかもしれない。ただ目で見たままに、あるいは自分で聞いたままに、まあオウム返しのようにですね、イエス様のダビデの子ホサナ、それは短絡的浅はかな行動に大人からは見えるかもしれない。しかし見て聞いて感じたものを間を置かずに信じられるのが子どもの特性なわけです。見たままに信じる、そのまま出来事をそのまま受け取って信じる、そこに一点の疑いも入れない。もしかするとそれは子どもにしかできないことかもしれません。子どもの時には教えられたままに、教えられたことをそのまま信じていたけれども、やがて大人になるにつれいろんな知識や経験が邪魔をして、いやこれはこうに違いない、いやこれは世間の人たちはこう言ってるからこうに違いない、あれこれぐるぐるぐるぐる頭が回ってなかなか信じることができない。イエス様はキリストだと信じていたけれども、でもどうなんだろう、最近ちょっと信じられなくなってきたな、前は熱心だったけども最近はそんな気持ちにならなくなってきたな。これが大人だとすると、子供の特性って本当に素晴らしいなと思うんです。 でもそれが今日の結論ではありません。イエス様が子供の話をする、子供のことを引き合いにして語っている相手は子供じゃないんです。イエス様が子供の話をする相手はいつも大人なんです。先ほど言ったように子供のようにならなければ神の御国に入ることができないというあの御言葉をとっても、あれを語っている相手はいつも分別のある大人たちに対して語っているんです。ここにいらっしゃる方も聖書のたちの人たちもそうですけれども、誰もが昔は子供だった。誰だって昔は子供の時がありましたが、さまざまな知識や経験を積み重ねて今の自分になっています。ところが積み重なった知識や経験が逆に邪魔をして、信じることよりも疑うことに向かわせてしまう。本当にそんなうまい話があるのかな、本当に私が信じていることが本当なんだろうか、もしかしたらこれにはからくりがあるんじゃないか、ついついそのように疑いが向いてしまう。そのことを残念に思います。私もそうです。なかなか信じることよりも疑うことに目が向いてしまう。例えば病気にかかったとき、教会の子供たちは病気が治るように神様にお祈りします。神様、どうかこの病気が治りますように。単純です。神様が治してくれると分かるから、神様、どうぞお直しくださいとお祈りします。でも私たち大人は、もちろん神様に祈るその順番はどちらか分かりませんけれども、まず病院に行き、お医者さんの判断を聞き、できる最善を尽くすかと思います。子供たちは教えられた通りのことを一生懸命しますが、大人たちは自分の判断で行動を選びます。しかし何を信じ、何により頼んでいるのか、それが曖昧な大人たちがとても多いと思うのです。だから聖書は子どもの信仰を引き合いにして大人たちに語っているのです。初めに信じた最初の信仰、単純に生きた誠の神様を信じる信仰、それこそが私たちの本当の原点であった。ある人においては半世紀も前のことかもしれませんけれども、それが私たちの原点であったはずですが、いつの間にかいろいろな知識や経験が積み重なってくるにつれて、これはこうに違いない、あれはこうに違いないと自分の判断が先になってしまう。だから子供たちの力いっぱいで賛美する姿に大変励まされるわけです。ああこんな時があったな、ああこんな時、こんな風に神様を単純に信じている時があったな、その思いをぜひ忘れないでいただきたいと思うんです。子供祝福礼拝をこのように毎年行っております。ただただ子供の成長を眺めているだけで終わってほしくはありません。その姿をただ眺めているだけではなく、私たち大人もまたひたすらに神様を讃え、ひたすらに神様を信じ続けていきたいと思うのです。神様は信じる者にその御業を働かせてくださる方です。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは 幼子たち、血のみ子たちの口を通して誉れを打ち立てられると御言葉を与えられました。私たちにとって子供たちの存在はとても眩しく、ある時は羨ましいとさえ思うことがあるかもしれません。ただ単純に言われたことをそのまま信じる、その信仰はいつしか大人になるにつれ疑いが強まるようになってしまいました。本当に心から神様あなたの御業を信じたいと思いつつも、なかなか知識や経験が邪魔をしてその域にたどり着けないことを実感をします。しかしあなたは子供を引き合いにして、私たちにいつも単純な信仰に変えることを語ってくださっていることをありがとうございます。単純なことが少し笑われたり馬鹿にされるような今の社会かもしれません。信仰を持つことが愚かであると無神論の人たちはそのように私たちを嘲笑うかもしれません。でも私たちはこの信仰に立って、神様をしっかりとこれからも称え、しっかりと信じて、これから生涯を歩むことができるようにどうぞ導きを与えてください。今日この場所に集われている方々を一人一人のうちに、またオンラインで礼拝されている方々を一人一人のうちに、お休みされている方々、あるいは施設に入られているお一人お一人の方々のうちに、主の深い顧みがありますよう心からよろしくお願いいたします。また大病の中にある神様のためにも覚えますが、神様どうぞあなたが本当に癒し主であられ、奇跡を通してその病を従前に回復させてくださることを本当に信じます。神様どうぞ疑うものではなく信じるものになることができるよう、私たちの信仰を強めてくださいますよう心からお願いいたします。ありがとうございます。この祈りを皆様の祈りに合わせ、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。